今日は申命記15章1節から6節を開きます。修法というか開いて右側に記しておりますので、そこもご覧いただければと思います。申命記の15章1節から6節をお読みいたします。七年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。外国人からは取り立てることができるが、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。ただあなたはあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行わなければならない。あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから。あなたは多くの国々に貸すが、あなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはない。明けましておめでとうございます。私たちはこの新しい年の最初の日にまた共に主の御声を聞いてまいります。いつも思うんですけれども、この新年の礼拝の時にどこを選ぶかということは結構悩むことなんですけれども、いつも私が気にしているのは、聖書にこの何年ごとに何々しなさいという言葉が何度か出てくる箇所であります。そういう箇所が何箇所かありまして、今日はそのうちの一つ、この申命記を開いて、一節に、七年の終わりごとに負債の免除をしなければならないというところに目を留めていきます。読んでお分かりの通り、この借金の話であります。で、年の初めから借金の話をするというのも、少し、恐縮なことでありますが、聖書に書いてあることですので、考えてもらいます。で、昔の日本ではということになりますけれども、こういう習慣があったそうです。お店に行って買い物をするときに、このお金を現金を払わないでツケで買うという習慣がありました。今度払うから帳面に書いていて、後で請求してくださいという、そういう買い方であります。考えてみれば当時のクレジットカードのようなものでしょうかね。後から請求する。そしてそのじゃあ請求はいつ来るかというと、毎年の12月の終わりの時にその借金がの請求があります。お店の人はそれぞれ の人のところに行って、帳面を見せて、さああなたはこれぐらい借金ありますから返してくださいというふうにして取り立てが来ます。で、お金のある人はそれで支払って終わりですけれども、中には返すお金を持っていない人がいました。で、そういう人はどうするかというと、イルスを使う、ね、あるいはもう今日は来るからって分かってるから、その日だけどっかに行ってしまうというふうにして雲隠れして、返さないという人もいたそうであります。 でじゃあ返さなかった人はどうなるかといいますと、翌年にその借金がも持ち越されまして、また1年返さなくていい、そういう習慣があったそうですね。まあ、今から考えますと大変おおらかな時代であります。でじゃあ現代はどうかといいますと、まあ、これも極端な例を挙げるかもしれませんけれども、まあ、ある方からお話を伺って考えさせられたことなんですけれども、その方は生活保護を受けておられる方であります。でいろんな事情がありまして、その方は、まあ、いろんな方からこう借金をしていたようなんですね。で生活保護のこのお金をいただきながらも、その借金をもう一本で返さなきゃいけないという事情があったようになります。そうしますと、毎月のアパートの家賃も払えなくなってしまって、今はこの裁判所に訴えられているんです。まあ、そういう方がの話を聞いたことがありましたが、まあ、なんとも複雑な思いをいたしました。で聖書には7年の終わりごとに負債を免除しなければならないと定められておりました。そして、その免除の仕方というのはについてもう少し詳しいことがありまして、まあ、本人が借金をしている本人はに対して、その請求しちゃいけないよ、7年経ったらもうそれはもう請求できないんだよということも書いてありますが、同時にその親とか兄弟とか、その知人とかそういう人たちに対して、あの人借金してるからあなた代わって払ってくださいというふうに請求してもならない。まあ、今なら保証人にこう請求が入っちゃいますけれども、そういうことはやってはいけないとも書いてあります。で今日は読みませんでしたけれども、もう少し先にのところに9節というところがあって、そこにはもう少しこう何て言うんですか、徹底したこう注意書きがついてあります。どういうことかといいますと、そろそろ7年が経って免除の年が近づいてきた、もしかしてあの人は借金を返してくれないかもしれないというふうにして、あなたはそういうことを考えてあの人に貸し渋ってはいけない、つまりあの人は返してくれないかもしれないからもう貸すのよそうなどということは考えるなと書いてあるんですね。どんな事情があってもあなたは貸しなさい、もしそういうふうに貸し渋るようなことがあればあなたは有罪ですとさえ書いてある。で今の時代にこの箇所を例えば、経済の専門家とか銀行の人とかが、ここを読んだとしましたら、おそらくもう笑ってしまう常識外れのことが書いてあるんだろうと思います。こんなことを7年ごとに繰り返していたならば、もう貸す方も借りる方も、こんなことをしてたら大変なことになる。借りる方にしてみれば、どうせ7年経ったら返す必要がないというふうにモラルが低下して、結局経済は破綻するに違いない、それがこの世の常識であります。神様は私たちの目から見るならば、そのような常識外れのことをどうしてこのように言われるのでしょうか。その目的ということが今日の4節に書かれてあります。そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神主が相続者としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。言い換えれば、神様の国の中にあっては絶対に貧しいものがいてはならない。もしそのような貧しいものがいるというのであるならば、あなた方は7年ごとに負債を免除しなければならないんだ。それがあなた方にとってやがて祝福となっていくのだと、書いてあります。まあ、聖書を開かなくても私たちは この世界を見ていくときに経済的に貧しい人たちがいる、あるいはまあ経済的ということでもなくて政治的ないろんな事情によって貧しくなってしまった人たちがたくさんいるということを知っております。で、私たちはそういうニュースとか何かを見ますと、ああ この人たちかわいそうだ、なんとかこう普通の生活ができないんだろうかと、こうそういうことを願うわけですけれども、あまりにも現実が厳しすぎて私たちは何もすることができないという無力感を感じることもあります。しかし神様はそのような方ではありません。どんなに現実と、そして神様が掲げてくださるその理想とがかけ離れていて、これはもうどんな頑張ってもどんなに頑張っても無理だと思えるように見えても神様は諦めません。ご自分の国の中に貧しい者がいてはならないと心を痛められ、貧しい者のために心を砕き、わざわざこのように聖書の御言葉を通して神様はこのようにしなさいと命じられます。で、私たちは神様が私たちを祝福してくださるというその祝福という言葉を聞きますと、どんなふうにイメージしていたでしょうか。まあ、もちろん神様が私を祝福してくださると考えます。あるいは神様は私の家族を祝福してください、もう少し言ったら神様は私たちの教会を祝福してくださいというふうに今考えていたと思います。祝福の何て言うんでしょうね、あの雨というんでしょうか、あのがこう降り注いできて、それを私たちは恵みとして受け止めているというイメージがあったでしょう。しかし神様が考えておられる祝福というのは、まあ、もちろんそういうところもあるんですけれども、それだけではないということに、まあ、今日の箇所を読みながら気がつくと思います。神様はもちろん皆さん一人一人を見てくださって、一人一人を祝福されようとされますけれども、それと同時にこの世界全体におられる神様も民たちをご覧になります。私たちは周りのことはあまり目に入りませんから、わあ私は神様によって祝福されました、祝福をたくさんいただきましたと喜ぶんですけれども、しかし私たちの周りには貧しい人たちがおられます。そのような人たちがたくさんおられます。神様はそのような人たちに目を留めておられます。あなただけが祝福されてこの人たちは関係ありませんよという方ではないんです。どんなことがあったとしても神の国の中には貧しい者がいて苦しみ続けるということはありえないと考えます。貧しい者がこの世界から一人もいなくなったとき、初めて主の祝福をあなた方は完全に受けることができるのだ。そのためにはあなた方はまず七年の終わりごとにこの隣人に対する負債を免除しなさいと言われました。もちろんこの負債ということ、これはまあ借金でありますね、お金の話でありますけれども、神様が考えておられるのはただ単に経済的なお金のやり取りの話にはとどまりません。もっと大きな広がりを持って神様は命じておられます。先ほど私たちは主の祈りを祈りました。もう皆さんは頭の中に暗記しているわけですけれども、その中にこういう言葉があります。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。 この負い目というふうに訳されている言葉でありますけれども、もともとはこれ借金という言葉なんですね。私たちの借金をお許しください、私たちも私たちに借金のある人たちを免除しました、そういう意味でもあるんです。主の祈りというのはイエス様が私たちに教えてくださった祈りの模範と言われていますけれども、イエス様がご自分で、新しく考え出した祈りというわけではないんですね。よくよく読みますと、この申命記の15章、この免除する、借金を免除するという神様のその大きな大きな許しの背景がずっとあって、イエス様は主の祈りという言葉にこうまとめてくださったというふうに見えてまいります。私たちの心の内にはこの主の祈りを祈りながら刺されるわけですけれども、ああ本当にあの人を許してきたんだろうかという思いがあると思います。いや、むしろ主の祈りを祈りながら心の中ではあの人を許せない、そういうさまざまな思いが、こうわだかまっているというんでしょうか、どこかそういうものが心の奥深いところにずっとあって、そのことに苦しんでいることに私たちは気がつきます。もし本当に心の深いところからあの人を許すことができるならば、どんなに人生が楽になるだろうか、どんなに自分のその肩の荷が軽くなるだろうかと思うことさえあります。主の祈りは毎週私たち祈ることになりますけれども、その主の祈りを祈りながらチクチクと何か針で刺されるかのように許していない自分に気がつかせられます。もちろん頭ではあの人を許さなければ、私は神様によって私の罪を許されたものなのだから、今度は私の隣人であるあの人を許さなければということが頭では分かっています。そしてどうかあの人を私が許すことができるように、神様私を助けてくださいと祈ることもいたしますが、しかし許すことは簡単ではありません。いや本当に難しいことだと感じます。そんな私たちに対して主はどのようにしてくださるのでしょうか。この申命記のところに、その貸したもの、借りたもの、あるいは貧しいものという言葉が出てまいります。私たちの主であるイエス様がどんな姿を持って私たちのところに来てくださったんだろうかと思います。主は私たちにこの貸したものを取り返すために来たのでしょうか。あなた方は大変な借金を神様にしてしまったのだから、あなた方はそれを返しなさい、それを取り立てに来ましたというふうにして来たのでしょうか。いや、そういう姿ではなかった。いや、むしろこの方は貧しい姿を持って私たちのところに来てくださいました。まるでこの方が私たちに対して借金をしたかのような姿をして来てくださいました。で、私たちはそのイエス様の姿を見て勘違いしてしまったわけですね。この方が十字架におかかりになった時に周りにいた人たちはこのイエス様から裏切られたかのように感じました。人々はこのイエス様に怒りの言葉をぶつけました。まるでそれは私たちが イエス様に対してお金を貸してその借金を返してもらおうじゃないか、なぜお前は返せないのだ、お前は大変な借金を俺たちにしておきながらそのまま逃げ出すのかというふうにして怒りをぶつけたわけであります。貧しい姿を取られたイエス様、私たちはそのようにして十字架に追いやっていきました。しかしイエス様はそのような私たちを許してくださいました。私たちの方がこの神様に対して返すこととできない借金をしてしまったの、この方はその負債をすべて免除してくださいました。私たちはこの主の十字架の前で自分が貧しいものであることを初めて知りました。この貧しいものであるものを神様は許してくださると言います。今神様と私たちに、神様と人間とのその関係を見ましたけれども、今度は私たち自分と隣の人、私たち人間同士の関係についてもこのことは広がってまいります。まあ、昨年1年間1年の出来事を振り返っただけでもですね、あの人に対して私は大変な失礼をしてしまった、私はあの人、この人に大変な迷惑をかけてしまった、そういう意味で、まあ、実際にお金を借りたとかということではないけれども、何か負い目を感じることがたくさんあります。でもその負い目を私たちは返すことはできません。いろんな意味で取り返すことのできないものを私たちは負っております。年を取れば取るほどその負い目が次から次へと積み重なってますます苦しくなります。そういう意味で私たちは本当に貧しいものだと思わされます。その借金、負い目をなんとかこう全部なくすることができるならばと願います。しかし自分の力ではどうすることもできません。神様はそういう私たちであることを知ってくださいました。7年という期限を区切って免除の年を与えてくださると言われました。もしこの言葉がなかったらどうなっていたんでしょう。私たちは永遠に苦しまなければならなかったんです。この苦しみを、負い目を何とかしたいと思いながらも、私たちは死ぬまでそれを背負わなきゃ、いや死んでもそれはもう背負い続けていかなきゃならないとさえ思っておりました。でも神様、あなたは永遠に苦しむ必要はない、必ずそのあなたの負い目が免除される日が来るのだと約束してくださいました。その時こそ完全な主の祝福がこの神様の御国に広がっていくのだと言われました。私たち新しい年を迎えていくときに、皆さんこの1年どういうふうに過ごそうかといろいろと計画を考えていくと思います。で、私はあんまりそういう1年ごとに何かをするとかっていうあんまりこう考えることはないんですけれども、しかしやっぱりこの1年1年こう区切って物事を考えていくという考え方、それは聖書の中で大切なことであるということを知らされます。この1年は1年しか見えないかもしれないけれども、神様はそれを数えているんです。そして7年という区切りを持ってあなたの負債は免除されるのだとこう数えてくださっている。 この1年もいろんなことがあると思います。また、あの人に返すことのできない借金というにしか負い目をいろんな意味で私たちは負うことになるだろうと思います。そんなことにはしたくないんだけれど、どうしても私たちはなってしまう。でも神様は、あなたの苦しみは永遠には続かない、それは区切りがある、その終わりの日があるのだ、それがあなた方にとって完全な祝福の日なのだと約束してくださいます。貧しい者にも主がこのように憐れみと許しを与えてくださる。そのことを思い起こしながら、私たちはこの一年も歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、一年の最初の日、してそれはあなたにとって決して小さくはない大きな大きな国々であること、今日の聖書の箇所から知らされました。私たちは目の前のことをばかりしか目に入らず、明日どうしようか、来月どうしようか、この一年どうしようかという計画が湧いてきますけれども、しかし後ろを振り返れば、いろんな私たちの失敗、あの人に迷惑をかけ、あの人に失礼をし、また傷つけてしまった、そして自分のできなかったいろんなことの中で、私たちは苦しみを覚え、負い目を負っております。それは毎年毎年本当に積み重なって、少なくなることはなく、いやむしろそれが多くなっていき、私たちはそのことで深く悲しんでおります。主よ、そんな私たちをあなたは知ってくださって、あなたの苦しみは永遠には続かない、やがてその終わりの日が来る、あなたの負債は必ず免除されるのだと、あなたが約束してくださる恵みに感謝いたします。主よ、どうかそれらのあなたの許しをいただきながら、この一年また共に歩んでいきたいと願います。あなたの恵みは豊かにあり、しかし同時に、もしかしすると私たちは、あなたが経験された苦しみに預かる時もあるかもしれませんけれども、この約束を覚えながら、共に、あなたを褒めたたえながら、そしてあなたの、御国を目指しながら、私たちは歩んでいきたいと願います。お一人お一人の上にあなたの豊かな祝福がこの一年も注がれてまいりますように、委ねて感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。